ております。天地の作り主、生ける誠の神様、はじめにあなたは天地万物をお作りになり、混沌の力を制御して、それが常に人々の生活を脅かしたりすることのないように秩序をお与えくださいました。あなたはすべてのものが生きることをお望みになる愛の神でいらっしゃいます。このことを信じて皆を讃えます。しかしながら、私たちの世界には時として混沌の力が襲いかかります。先ごろインドで起こった激烈な地震のために、人々の生活は壊滅的な打撃を受け、犠牲者の数は日を追って増えています。私たちは世界の各地でこのように続く自然災害に深く心を痛めております。あなたの御心がどこにあるのか問わずにはいられません。ただ私たちはあなたがその独り子をお与えになったほどにこの世を愛されたことを知っております。どのようなことが起こりましょうとも、主イエスキリストの十字架と復活のゆえにあなたの愛を信じることができますように。このことによって絶望に支配されることのないように、主よ、私たちは憐れんでください。神様、私たちの世界にはこのような悲しい出来事もあり、私たちの心を暗くさせるようなさまざまな不義が行われておりますけれども、そういう私たちの世界にあって、人を助けようとして自らは犠牲になった二人の人のニュースが伝えられ、私たちは等しく心を打たれています。あなたがお作りになった世界にはこのようなこともあるということを知らされて、私たちは慰められます。どうかお二人の上に悲しみのうちにあるご遺族の上にあなたの慰めがありますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に重い病を経て入院中の兄弟と姉妹の上にあなたの守りと 顧みが常に変わらずに伴ってありますようにお祈りいたします。厳しい寒さが続く中で体調が優れない方々、お年を召された方々をどうぞお守りください。道を求めている友にはあなたの導きをお与えください。悩みを抱えている人にはどうぞあなたの良い解決をお与えくださいますように。そしてこの地域に住むたくさんの市民の方々にあなたの恵みを豊かにお与えくださいますように祈ります。事情で礼拝に出席できない方々もあり、旅先で今日を迎えた人も外国に滞在中の方もいますが、どうか今週もお守りくださいますように。教会学校の愛する子どもたちをどうかあなたが守って、心も体も健やかに成長することができるようにお導きください。この礼拝を終わりまであなたご自身が導いてくださり、私たち一同に豊かな恵みと祝福をお与えくださいますように祈ります。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどお読みいたしましたヨハネによる福音書の12章35節と36節についてお話ししたいと思いますが、でここのキーワードは何でしょうか。光だと思います。光のあるうちに歩きなさいとか、光の子となるためにとか、光を信じなさいとか、あるいは一番最初には光は今しばらくあなた方の間にある、でそういうふうに何回か光という言葉が使われています。でヨハネ福音書全体を読んでみますと、光というのは至るところに出てくる、これはヨハネの福音書全体のキーワードと言ってもいいと思いますが、これは端的に主イエスのことです。この福音書の最初にイエスの誕生を比喩的に表現したところがありますが、例えば一章の五節には、光は闇の中で輝いた。でこれはイエスという方が私たちのこの暗い世界に生まれたという意味であります。であるいはイエスご自身が8章の12節では、私は世の光であるとおっしゃいました。でその他にもいちいち挙げませんが、この福音書には光について語った言葉がたくさんあります。すべてイエスのことです。そう考えてよろしいと思います。でなぜイエスは光と呼ばれるんでしょうか。で私がまず注目したいのは光と命の関連であります。ヨハネの福音書では光というのは命とほとんど同じ意味で結ばれて使われることが多いです。例えばイエスは命の言葉を語られました。その命の言葉が人々に光を与えました。ですから一章の四節には、命は人間を照らす光であった、そう書いてあります。で光と命というこの二つの言葉は非常に密接に結ばれておりまして、ほとんど同じことだと考えてもよろしいかと思います。でイエスは命の言葉を語られた。しかし彼は単に そういう言葉を語っただけではありませんでした。十字架上で彼は自らの命を与えました。でまさにそのことによって彼は人間を照らす光となったのです。ですから、十二章今日読んだところの少し前のところに、前のページですが、一粒の麦は、これ24節ですね、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと、そういうふうに言われています。主イエスは自らの命を与えることによって人々に命を与えた、そして世の光となった、そして多くの実を結んだと、そういうことがここには書かれているわけです。ですからヨハネの福音書においては光と命はほとんど同じ意味であるというふうに考えてよろしいと思います。でおそらく、皆さん方の多くは、こういう命とか光とかいう言葉について考えながら、ついこの間26日の日に新大久保の駅で起こったあの痛ましい出来事を思い出していらっしゃるだろうと思います。で一人の人が線路に転落した。で近くにいた写真家の関根史郎さんという方と、韓国人の留学生のイ・スヒョンさんという、その二人がとっさの判断で線路に飛び降りてその人を助けようとしたんだけれども、間に合わないで三人とも死んでしまった。で誠に痛ましい事故です。両親や家族の人々の悲しみがどれほど大きなものであったろうか想像に難くありません。イ・スヒョンさんのお母さんは早速日本に駆けつけられまして、無駄死にであったと嘆いた、そう伝えられています。確かに線路に落ちた人を助けることはできなかったし、自分も死んでしまったのだから、一見そういうふうに見えます。一見そう見えますが、この出来事は多くの人々に深い感動を与えました。そして自分たちの自己中心的な生活を改めてみんな深く考えた、そういうきっかけになりました。国境を越えて巻き起こったその感動の渦とでも言いましょうか、それを見ておりまして、新聞なんかで読んでおりまして、この人たちの尊い命はなくなったけれども、決して無駄死にではなかったと私には信じられます。イエスがあの一粒の麦の例えの中で死ねば多くの実を結ぶと言われましたけれども、そのことの意味が今わかるような気がいたします。この事故の3、4日後だったと思いますが、京王線のつつじが丘という駅で妊娠中の若いお母さんが 急に気分が悪くなって倒れて、そのまま線路上に転落しました。たまたまそれを見ていた一人の男の人がとっさに飛び降りて、そしてその女性を助け起こして、何人かの人がそれに協力して、タッチの差で無事に助け上げることができた。電車が来たのは4分後だったということであります。で、その時に線路に降りた人はちらっとあの新大久保駅の事故を思ったというのです。自分もここで死ぬのではないか、ちらっとそういう思いが胸をかすめた。しかし彼は全力を尽くしました。自分の安全、自分の利益、そういうことしか頭にないような人が多いこの世界の中で、一つの光が灯ったと。私はこの間の出来事以来、そのことをずっと考えています。一つの光が灯った、そしてそれが周りを照らしている。で、実際にいろいろな形で人々を動かしている。口先の言葉とかスタンドプレーは決して人を動かすことができません。私たちが聞いていて、これは人事でなくて自分自身の言葉についても言わなければなりませんが、そこに、まあ、大げさに言えば命がかけられたのでないような言葉は決して人を動かすことはありません。命がそこにかけられているような言葉、命をかけた行動、それだけがこの暗い世の中に光を灯します。ですからここでも光と命は切り離すことができません。ヨハネの福音書が光ということを盛んに言い、そしてそれと結びつけて命という言葉を使う。で、これは偶然ではないのです。私たちの人間の一番深いところにある真実をヨハネは感じ取っていたからでしょう。さて、少し話を進めたいと思いますが、今日の光に関する言葉、イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のうちにある、光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。で、この言葉ですが、これは実は受難物語の一部です。で、この今読んだ言葉は十二章の中にあるわけですけれども、十二章の十二節、これ前のページですが、そこにはイエスが苦しみを受けるためにエルサレムに入った時のことが記されています。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。うんぬんというところですね。エルサレムに大勢の人々に迎えられて入ってきた。で、この話は他の福音書ですと、もう少し後の方に出てくるものです。で、今のところのエルサレムに迎えられるという見出しの後に括弧に入れて、マタイ伝、マタイによる福音書21章、 マルコによる福音書では11章、ルカによる福音書では19章にそれぞれ同じことが出てくるということが示されておりますけれど、いずれもこのマタイやマルコやルカにおいてはずっと後の方に出てくる話なんですね。しかしヨハネはすでに12章でこの受難物語を始めています。でそのすぐ後にさっき申しました一粒の麦の話が出てきます。23節以下にイエスはこう答えになった。人の子が、これはご自分のことを言っていますが、人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。そういう言葉です。それに続いて27節にイエスの、まあ、祈りと言ってよろしいでしょう。非常に印象的な言葉が出てまいります。今私は心騒ぐ。何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。この祈りです。でこれは十字架につけられるという、そういう出来事を前にしてイエスが苦しんだ、その苦しみの中で祈られた言葉だと考えられます。ですから他の福音書ではゲッセマネの祈りとして知られているあの祈りのヨハネ版です。で今日のところでも35節に光は今しばらくあなた方の間にある。でこの言葉はちょっと謎めいた感じがしますけれども、これもまたイエスの受難を予告した覚悟した言葉であると言えるでしょう。自分の死が遠くはないと、そういうことを彼はここで暗示しているのです。でそういうふうに今日光について彼が語った言葉は、ご自分の苦しみということを本当に見据えて、それを深く心に留めて語られた言葉であるということがわかります。これは偶然ではありません。自分の命を与えるということ、そのことと世の中に光をもたらすということとが不可分に結びついている、そういうふうにイエスはお考えになっていたんでしょう。でしかし彼はご自分の死について、自分が死んでしまったらもう何もかもおしまいだというふうに悲観的には考えていらっしゃいませんでした。私が死んでしまった後はもう暗闇だ、世の中は暗闇だ、望みはない、そんな悲観論を彼は決して述べたことがありません。むしろ逆です。自分の命を与えることによって、つまり受難によって、十字架によって、この暗い世界に光が来る、そういうふうに彼は信じていたし、そのことをここでも語っていると、言うべきではないでしょうか。イエスの死は私たちのこの世界に愛と命と光をもたらしました。彼の十字架と愛と命と光、これらは非常に密接に結びついていて切り離すことはできません。 例えば3章の16節に、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛されたという言葉があります。13章の34節には、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、そう言われています。そして15章の13節には、あの有名な言葉、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、そういう新しい戒めがあります。これらは一体なのです。どれか一つを切り離すわけにはいかない。十字架と愛と命と光、これは一体なのです。でこのことを受け入れること、でそれが光を信じるということであるし、光の中を歩くということでもあります。私たちの生き方はこれです。私たちの世界はしばしば暗闇に支配されています。ここでイエスは光と対比して、暗闇に追いつかれないようにとか、暗闇の中を歩く者はとか、そういう言葉を使っていらっしゃいますが、で私たちの世界はしばしば暗闇に支配されます。暗闇とは何でしょうか。この十字架と愛と命と光、この一つのもの、真理と言ってもいいかもしれませんが、それを受け入れようとしないこと、で自分の命を与えることをあくまでも拒否する代わりに、自分の利益のために他者の命を食い物にする、そういう生き方、これが暗闇であります。私たちの世界はしばしばこの暗闇に支配されています。でヨハネはここで、この暗闇に追いつかれないようにと進めています。光の中を歩かないと暗闇に追いつかれる、とても印象的な言葉ではないでしょうか。暗闇に追いつかれる、暗闇が後ろから追いかけてくる、でこれは人生の不気味な一面をよく知ってる人の言葉です。私たちの人生にはそういうことがあります。うっかりしていると暗闇が後ろから追いかけてきて私たちを抱きすくめる、身動きができない、そういうふうになってしまう。暗闇に追いつかれないようにという35節の言葉は本当に印象的です。皆さんもご承知のように、ギリシャ人は非常に卓抜な比喩を用います。チャンスというものは前からじゃないと捕まえることができない。チャンスという生き物は後ろには毛がないから、私のように後ろから捕まえようと思っても捕まえられない。真正面から前に生えている毛を掴んで捕らえる以外にない。チャンスというものは真正面から捕まえる以外に手はないということを言いました。これは基地の聞いた、非常に基地に富んだ素敵な言い方だと思いますが、ギリシャ人はそういう考え方を至るところでしていたんでしょう。ユダヤ人は私たち人間の生活の不気味な一面を本当によく知っていたと思います。暗闇が後ろから追いかけてくる、自分のことしか考えない、 で自分の利益のためには他者の命を食い物にする、そういう生き方にいつの間にか捉えられる。光の中を歩いていかないと暗闇に追いつかれる。で私たちはこの言葉に、とても心を打たれます。ヨハネはだから光を信じなさいと言うのです。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。主イエスを見上げること、彼に現れたあの愛と命と光を受け止めること、それを信じること、そのように歩きたいと心から願います。祈りましょう。神様、あなたは主イエスを通して私たちに命と光をお与えくださいました。それを心から信じて、その光の中を歩いていくことができますように、暗闇に追いつかれることのないようにあなたが導いてくださることを心からお祈りいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌393番。